海の京都吹奏楽フェスタ特別番組、
吹奏楽を止めるな。
はい、
はい、
ということで、この番組は FM 舞鶴パーソナリティ、ムジカ・マキーナと
田中博之で
お送りしております。なかなかできてきた、
うまいことを噛み合うようになってまいりましたね。今日は、
は
い
は
い、
よかったです、よろしくお願いします、
はい、
さて今日も田中先生、
そうですね、
はい、はい、まあ、この、うん、コロナ禍、今年はね、はい、いろいろありましたけれども、うん、まあ、そういった中で吹奏楽部の皆さんを応援しようということでね、はい、この番組始まりましたけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今日も、はい、来ていただいております、
はい、
舞鶴市のお隣、とてもいい町です、宮津市のところ、与謝野町、うん、そちらから来ていただきました、与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の方、
はい、
来ていただいております。
橋立中学校、
うん、
ね、
とても綺麗な名前です。
日本三景天の橋立、
う
ん、
そう、
また覗き背中、
そうですよ、うん、ね、その素敵な場所から、はい、ところから今日は来ていただいております、
はいはい、
ご紹介させていただきます、吹奏楽部顧問の長島あかり先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、3年生部長をしてらっしゃいます、はい、松井風花さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はね、はい、お二人をお招きしてお話をお伺いしたいと思いますが、
はい
はい、よろしいでしょうか。
よろしいです。なかなか楽しみですね。
そうですね、はい、まあ、田中先生、まあ、橋立中学校の皆さんといえば、
はい、
うん、
あのですね、去年の5月、
はい、
ね、初めてその海の京都言って、まだ言ってなかったか、
言ってた、言ってました。
そうですか、はい、まあ、そうか、海の京都吹奏楽団がまだできてない時、
できてない時、
ね、地域の中学校とかね、
はい、
いろんな団体、中学校やら市民バンドとか、そんな団体にたくさんね、赤レンガへ来ていただいて、
はい、
で演奏会をしたというのが5月にありましたね、
はい、
ゴールデンウィークにね、
うん、
その時に、一番遠いところですね、来ていただいたのね、天の橋立の方から、ね、
はい、
うん、まあ、他の地方の方々、舞鶴から天の橋立がどんな距離やるのは、
うん、
あまりご存じないと思うんですけども、ね、結構ありますもんね。
そうですね、
そうですね、今日も車で1時間、まあ、半まではかからないですけど1時間以上はかかりました。
1時間かかっちゃうんだ、
はい、僕いつでも大阪空港から西舞鶴までバスで1時間半で来ますもん。
あら、
まあ、まあ高速ですけど ね、
うん、
だから下道走ったら結構ね、まあ、景色のいいとこずっと走ってくる感じですけど、
そうですよね、
そういうね、
うん、
まあ、観光地をずっとこう走ってくる、
そうです、ね、まあ、そんなその橋立中学校、
はい、
どんな学校なのかななんていうふうにも思うんですが、
そうですね、
中島先生からちょっとお話しいただいて
もいいですか。そうですね、はい、まず橋立中学校はどういう学校でしょう。
はい、まあ結構ね、田舎でこう雰囲気のいいところにあるんですけれども、
うん、
私は音楽の教師なので、
うん、
音楽室にずっといることが多いんですけど、
はい、
音楽室の窓から天の橋立の松並木が見えるんですね、
うん、素晴らしい、
はい、はい、なので、まあ、海風とかを感じながら、まあ、授業ができるので、すごくいい、特に一番見えるところなのでいい場所で、うん、授業をさせてもらってるんですけど、はい、もう子どもたちも本当にそんな環境で育っている子たちなので、
はい、
すごくもうのびのびと、まあ、優しい温かい子たちがたくさんいて、挨拶もよくできますし、今日もすごくいい子ちょっと来てもらったんですけど、
はい、
はい、いろんな活動にもね、うん、みんな活発にこう、うん、取り組んでいて、本当にいい学校だなと私もすごく感じて勤務をしております。
はい、全校生徒何名くらいいらっしゃいますか。
だいたい今が260人ぐらい、はい、います。
うん、はい、なんだかいい学校ですね。
いいですね、
松並木が見えるんですよ、
うん、そうですよ、全国にもそんなね、うん、景勝地にある学校っていうのはね、
あ、そうですよね、
と ありませんもんね。
そうですよね。身近に日本三景があるってどんな感じですか。
はい、なんかね、あの子供たちはもう当たり前すぎてあんまりこう大きく感じていないようなところもあるかなと思うんですけど、うん、あのやっぱりそういう中にいるっていうことは、あの、うん、まあ、いろんなこうふるさとの勉強をするときとかにも、はいはい、すごくいいなとも思いますし、はいはい、もうこういうところにいるって他の、ね、方に言うと、すごいねって、あの今日も言っていただきましたけど、はい、あのそういうふうに他の地域の方から言われると、改めて、あ、いいところなんだなっていうのはすごく、はい、感じます。
ね、田中先生、この舞鶴も 海、はい、海があるんですけど、
舞鶴 で、ね、でもね、うん、大変景色のいいところでね、はい、うん、景勝地がたくさんあるんですが、はい、
やっぱりね、宮津
やっぱり日本三景ですよ。
そうですよ、日本三景ですよね、本当にそうだと思います。さあ、その、はい、橋立中学校、はい、吹奏楽部ということで、はい、あの今日は、ね、部長の松井さんに来ていただいているので、はい、その橋立中学校の吹奏楽部についても、
そうですね、
はい、お聞きしたいと思うんですが、
はいはい、吹奏楽部は部員が私たちはもう引退してしまったんですけど、引退する前は35人いて、橋中の部活内だったら最多、1位、
一番人数の多いクラブなんですね。
で、みんなすごく元気で、部活内で1、2、3年生と学年通して仲がいいので、でもしっかりメリハリはつけられるし、すごい可愛い子たちがいっぱい揃った部活だと、あと団結力がすごくある、みんな真剣にやってくれる、すごく居心地のいい部活だと思います。
すごい、中学生ですよ先生、
すごいです、
お話上手、
ね、
よくわかりました、ありがとうございます。まあね、その全校がね200人ぐらいの学校で、まあ、35人で最多、うん、そうですよね、
だから1割以上集めてるいうことは非常によくやっておられるという、ね、うんうん、人気のクラブなんですよね。
そうですね。
でちょうどね、1年半ほど前になりますが、初めて音を聞かせていただいた時にね、はい、びっくりしました、うん、本当にね、ちゃんと音出してるんですよ、
はい、
はい、倍音が響く学校なんです、はい、
うん、先生おっしゃってましたね、うん、すぐに
そう、ね、うん、何がええ言うて、うん、一番スクールバンドの最上級は倍音が響くいうことなんですよ。どんなにね、チャラチャラチャラチャラ高い音が鳴るとかね、うん、細かいこと吹けるとかね、うん、そんなんは二の次、
はい、
全体鳴らした時に倍音を捕まえて、それがバーンと響く、1たす1が2じゃなしに、うん、5にも6にも鳴る響き、さすがね、
うん、
先生はね、
はい、
私の大学の後輩でございます。
さすがです、
はい私の3年後輩であるサックスの、飯森先生という先生のお弟子さんでございます。
あ、そうなんですね、
はい、ということで、ね、
はい、
ね、我が大学の血が脈々と、ね、
はい、
いうことで、はい、ちゃんと指導ができているという。
素晴らしい、ありがとうございます、ね、中島先生どうですか、はい、その、はい、吹奏楽部の指導として、
はい、
何かこう気をつけていらっしゃること、
はい、
う
ん、はい、基本的には私はあまり大きく何度も何度もいろいろ言うのではなくて、
はい、
子どもたちに任せているところあるので、パートの先輩がきちんと後輩に教えるっていうところで、そこをメインで、はい、気をつけてるところです。
めっちゃ田中先生うなずいてます。
はい、ありがとうございます。
これも、はい、我が大学の伝統でございまして、日本の音楽大学の中で吹奏楽の世界では抜群の実績を残しております、うん、大阪音楽大学の、
はい、
ね、その人たちがみんな、はい、教員になって、
はい、
でまず気をつけることは、うん、そういう今言われたようなことなんですよ、
うんうん、
生徒がね自主的に動くことができるように指導すると、
あ、
うん、だからみんな 大活躍するんですよ。
なるほど、うん、そうですか。その、はい、松井さん先生、そんなようなその今お話しされてた指導方法といいますか。
そうですね、うん、私も先輩にたくさん教えてもらったことが多くて、それが代々受け継がれてきているって感じなので、考える機会っていうのをすごく与えてくださるので。
すごい中学生ですよ。すごい、すごいですね。
そうですよ。だからね、コンクールとかのね、
はい、
うん、そういう時に、うん、そのうちね、ああこれ大ブレイクしてというふうに思います。本当にここまで来てるんやから、
はい、
うん、あとなんかチャンスをつかんだらというふうにね、
うん、
うん、それから小編成で関西大会とかね、もう言うてんと A 組に出たらええと思うんですよ。 A 組にね、20何人の編成で全国大会に出てるとこもあるんでね、自信を持ってね、
はい、
小編成に満足してんとね、大編成の方に殴り込んでほしいなというふうに私は思っています。
そう、そうおっしゃってますけど、はい、中島先生どうですか。
う
ん、
そうですね、いつもうち実は中学校の B の部に出ていて、まあ、自分たちのこの、まあ、環境とかも含めた部分で、うん、自分たちに合った土台で勝負をしてみたいというところから始まって、
うん、
で今日一緒に来た松井が1年生の時に金賞 B 部門で金賞をいただくことができまして、
うん、
もうその時も私も前日前々日と出張でいなかったんですけど、やっぱり子どもたち自身がちゃんともうできるようにしてくれてたので、うんうん、当日、ま、なんか私ばかりいい思いをさせてもらった、みんなが頑張って取れた金賞で、もうその時の思いをこう持って先輩たちと同じようにっていう風に、まあ、次の年も行ったんですけど、まあ、ちょっと残念ながら銀賞で、うん、今年こそは金賞と思ってで行ったところの、まあ、この状況だったの で、はい、まあ、ちょっとまたぜひね、うん、田中先生言ってくださったように上の大会も目指して頑張れるように、うん、はい、土台を作っていきたいなとは思ってます。
はい、基本はできてますんで、
うん
う
ん、
全然大丈夫です。
ありがとうございます。
心強い、
本当に心強いです。うん、はい、
本当にそのB で金賞を取って、うん、それも、ね、今お話されてました、うん、生徒さんご自身たち自分たちの力を、うん、こう、はい、コンクール前の準備をしてました、
はいはいはい、
すごいですねこれ
は、うん、
で田中先生ご自身もね、
大ブレイクが近いと思います。
大ブレイク、
うん、
ありがとうございます。
うん、ね、いやこれも楽しみ、このあとどんどん成長されていくのが楽しみだなと思いますけれどもね。はいはい、ね、でこの今年ですよ、そのコロナが新型コロナウイルスということで、うん、今中島先生もおっしゃってましたが、はい、松井さんコンクールがなくなりました。その他のコンサートやらね、いろんなイベントなんかもなくなって、演奏する機会がなくなったとなった時にどんな風に思われましたか。
すごく私自身も私以外の吹奏楽部員もたくさんやっぱりコンクールとか演奏できる機会に向けて頑張っていた部分はあったので、そこはすごく悔しいなってみんな思ったと思うんですけど、すごくみんなで、でもこうしようとかすごく会話をする機会も増えて、うまく軌道修正というか、頑張ろうっていう、改めて演奏する機会があることに感謝をするきっかけにもなりましたし、部活内の団結力がさらについたので、プラスではないのかもしれないですけど、この機会もあってよかったなと思いました。
すごいすごいな。いやでもそのまあなコンクールがなくなってもそういう演奏の機会、うん、そこにこだわらずに演奏させてもらえることが感謝をするっていうね、
そうです、
それってもうそういう こう考えにこう切り替えれるっていうのはね、うん、すごいですよね。
そうです。
長嶋先生どうでしたか。うん、
あのもうずっと吹奏楽私がまあ教えるようになって、この学年の子たち、まあ、初めて1年生から3年生まで初めて持ち上がって見た子だったので、とっても思い入れがすごい強くて、で、まあ、あのずっと私はこう感謝の気持ちを忘れない、まあ、音楽をする上では、うんうん、あの聞いてくださる人がいて、あの私たちは音楽を作っているっていうところあるので、はい、あのいろんな人に感謝をしてっていうことを大切にしようという話をしてきたんですけど、うんうん、まあ、この学年の子たちが特にその気持ちをあのちゃんと持ってあの取り組んでくれていたので、まあ、こんな形にはなったんですけど、こうあの、まあ、当たり前のにできた、できていたことが、まあ、当たり前にできなくなったっていうところで、うん、あの音楽をできていることには本当にあの今までは聞いてくださる人や支えてくださる人への感謝だったんですけど、うん、そこがこうして、まあ、みんなで演奏できているっていうところに、あの感謝するっていう気持ちを持ってくれるようになったので、本当にあのモチベーションを落とさずにずっと音楽を最後まで、まあ、3年生特に引退まで頑張ってくれたなということには私もすごく感謝しています。
なるほど、はい、そうですよね、うん、まあ、この新型コロナウイルス、まあ、感染拡大でいろんなことが非日常的な動きを今年はしなくてはいけないというのは皆さんの、ね、生活の中にあったと思うんですが、その音楽を、ね、演奏できる幸せだったり、みんなで一緒にできるっていうね、幸せっていうのが ね、やはり私たちも改めて、ね、うん、あの感じたわけなんですが、
はい、
さあそんなところでですね、田中先生、
はいはい、
この橋立中学校、この9月の20日
ですね、はいはいはい、
にですね、丹後文化会館にて、
うん、
丹後吹奏楽フェスティバルというのが行われたんです、うん、はい、こちらについても、ね、お伺いしたいと思うんです。
そうですね、はい、
どうですか中島先生、この吹奏楽フェスティバルっていうのはどれぐらいの団体が出たんでしょう。
そうですね、京都府 その北部 の、あの、まあ、与謝野町とか、あとは京丹後の方の学校が集まる、まあ、私たちの地域では一番大きい演奏会で、うん、まあ、コンクールの次に大切にしている演奏会なので、あのいつもうちの学校はあのコンクール曲をあのこちらの地元で披露させてもらう場としてあの大切にしていた演奏会です。
うん、はい、でもそれが開催できて松井さん良かったですね。
そうですね、すごく嬉しかった、
うんうん、でこの演奏会が実質3年生の引退のコンサートになったって感じですか。
そうですね、その演奏会の後に本校 の文化祭があったので、文化祭でもあの時間をいただいて、あの演奏をさせてもらいました。そこが引退にはなったんですが、はい、
そうですか、はい、大きな舞台での、ね、うん、演奏っていうのが、まあ、今年はこの、
はい、
単語吹奏楽フェスティバルだった、はい、ということですけど、ね、
うん、
それのフェスティバル、単語吹奏楽フェスティバルに向けて松井さん、どのような気持ちで部員の方々を まとめて行かれたんでしょう。
そうですね、やっぱり演奏できる機会が少ないということで、さっき先生も言っておられたように、感謝の気持ちを、こんな状況でも支えてくれた、家族の方だったり、周りにいる仲間に感謝を伝えられるように演奏をすることと、でやっぱり自分たちが一番楽しむことが重要だとは思うので、そこら辺を意識して、1年生は初めてだったんですけど、先輩が支えながらモチベーションは保っていけたかなと思います。
あ、素晴らしい、
素晴らしい、
本当に、この日は橋立中学校の皆さんは何曲松井さん演奏されましたか。
3曲演奏しました。
はい、はい、うん、曲名教えてください、
はい、まず最果て愛にという曲 と、
はい、
炎と森のカーニバルという曲 と、
はい、
コンクール曲だった丘の上のレイラという曲を演奏させていただきました。
はい、今日は田中先生、この、はい、橋立中学校の皆さんの演奏、
はい、
この丹後吹奏楽フェスティバルの音源で、はい、ここから3曲続けて
素晴らしい
皆さんにお聞きいただきたいと思います。
はい、
それではどうぞ。
はい、
はい、ということでお聞きいただきました、はい、橋立中学校の演奏でした、ね、いかがでしたか。
すごいね、最後のユニゾンを合わせたね。
ありがとうございます。
うん、ちゃんとそんなとこ聞いてるでしょ、青みたいな話ばかりしてると思ったら大間違いよ。
ちゃんと
こっちの耳でちゃんと聞いとってから、ああ、ここのこの大きい音の中で旋律楽器のユニゾンをビダー合わせた、うんうん、それは気をつけてやったんやね。
そうですか先生、
こんだけの演奏力あんのやったら課題曲やりなさいよ。
あ、そうですね。本当にそれは思いますね、うん、はい、うん、
あのそんなね、コンクールの練習期間を1曲だけの曲で終わらせたらあかんわ、
はい、
ちゃんと課題曲やって、うん、課題曲やったらよそとの比較ができるし。
そうですね、うん、はい、で
まあ今小編成用の曲もあるでしょう、課題曲の中に1曲は、はい、で小編成のマーチでもやって、
はい、
うん、ほなやったら残りが8分は残るから、
はい、
大概の曲やったらできるしね、
うんうん、そうですね、マーチとかは、
うん、いきなり、はい、いきなり出てきてセンセーショナルに金賞取ってデビューしたらいいわ。
本当本当本当ですよね、
できたらいいです、はい、
うんうん、そのあれは、うん、
楽しみですよね。
楽しみですわ、
本当に素晴らしい演奏、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
知られてないからね、中央には。
あ、なるほど。
あの京都市内の方にはね、うん、残念ながら北部の学校っていうのはね、市内から見たら十杯人からぎに見られがちなんですよ、
うん
うん、それは本当にね、うん、僕もこの地域に関わるようになってね、それが非常に悔しいです、
うん、
中にはね、うん、ここの橋立中学校みたいなねとこがあんの、
うん、
うん、
ですね、
うん、せやからね、そういうとこをもちょっと注目していただいて、
うん、
ほんでね、僕もちょっと後押しして、うん、絶対この地域からね、栄冠を勝ち取るような学校出てほしいなというふうに思ってます。それの最有力ですわ、
うん、あ、素晴らしい。
ありがとうございます。
長島先生どうですか、
はい、いや、もうそんなもったいないようなお言葉をいただいて、
いやいや、
ありがたい。
本当に、はい、今ね、リスナーの方々に、
うん、
今の演奏を聞いていただいたら、その僕が言うたことが何もはたりでも何でもないことがよく分かっていただけると思います。うん、うん、最後のあの辺の大音響のフレーズの中での旋律楽器の合わし方、
うん
うん、あれ聞いてもうただけで吹奏楽を分かってる人は、あ、これはすごいと思ってくれてると思います。
うん、ありがとうございます、
はい、うん、そこは こだわられたというか、そういう場所だったりもしますか、その曲の中で。
そうです、全体的にやっぱりこう基礎練習が何よりも大切なので、うん、特に
基礎ができてます。
あ、なるほど、
うん、ありがたい。うん、この子たちが1年生の時は特にもうずっとロングトーンばかりを、
うん、
させていたので、
うん、
多分まあなんでこんなことをね、1年生の初めてこればっかりって思ってるところもあったかもしれないですけど、
うん、
そこがこう3年生になってやっぱ生きてきたなっていうのはすごく感じてますね。
そうそう、とにかくね、中学生とか高校生にね、吹奏楽で考えることは、うん、アマチュアの吹奏楽っていうのはね、どんだけみんなで同じ吹き方するかいうのだけの勝負なんですよ、
うんうん
うん、そういうこと、
うん
うん、そう割り切ってどんだけみんなで同じ吹き方をするか、
うん、
ピッチタッチ縦の線とか言うけども、一番せなあかんのは音圧合わせ、
うん
うん、まあまああんまりそういうことばかり喋るのもなんですが、
いやいやいや
いや、でもね、うん、それがほんまにできてるからああいう演奏になるんですよ。
うん、なるほど、うん、
本当にね、ぜひ A 組に挑戦してもらいたい。で、市内のね、うん、私の知り合いの連中、いわゆる関西へ行くのの、
はい、
ずっといつでも競り合って争ってるようなね、はい、連中にがノーマークなとこにボーンと殴り込んで、というような結果出させてあげたいですね。
うん、楽しみ、
うん、
はい、楽しみですけれどもね、はい、楽しみ楽しみに、もうワクワクしてきました。
ああ、
はい、
とにかく来年コンクールがあることを祈りましょう。
本当になりますけれどもね、3年生の部長の松井さん、楽器パートでね、ちょっと聞くの忘れてたと思って、そのパートを
私はトランペットパートを担当しています。
トランペットといえば田中先生
そんな、そんな大丈夫な私は単に元トランペット専攻というだけで、はい、あでもね、
う
ん、今の曲 の, あのユニゾンのね、あれラッパもユニゾンやね、あすごかったわ。あれね、笛倉あたりと一緒にユニゾンで動いてるでしょ。あのでハイベイも何回か出てきたね。あれ吹きこなせるのはなかなか大したもんやわ。
すごい、
なかなかあの高音が出なかったりとか、いろいろと大変だったところもあるんですけど、あの本当に真面目なので、はい、もう何度も練習して、あの怒られる方があのいいというか、あの注意される方がいい、褒められると逆に本当に大丈夫なのかって不安になるような子なので、な、はい、
すごい、
もうすごい
私もすごいなと思って、はい、
じゃあどんどん、こう改善していきたいっていう思うタイプなんですね、
う
ん、
そうですね、褒められるとやっぱり逆に不安になったり、はい、
なるほど、松井さんは将来の夢はもう決まってますか？
いや、将来の夢がまだ決まってなくて、今悩み中です。
3年生ということですが、もうね、進路もというところかもしれませんが、
そうですね、うん、もうね、うん、あのこんだけ考え方のしっかりした生徒さんですから、うん、彼女がおそらく選んだ道というのは正しいと思います。
あ、うん、だって松井さん、
うん、これ以上ないお言葉を
なんかね、今日はえらい褒めてますね私、
うん、本当にね、素敵な演奏を聞かせていただいて、
はい、ほんまにね、いやいや、もうあの去年の5月から橋立中学校っていうのは、うん、ようやってるというのはね、本当に生で聞かせてもらって、あのほーと思いましたもん
ね、うん、さあというところで、そろそろお別れの時間も近づいてまいりましてね、はいはい、まあその
ほんまや、
そうなんですよ先生、はい、橋立中学校の皆さんの、はい、まあ、あの今後、
うん、
今後、まあ、松井さん、ね、引退されて、まあ、今後の吹奏楽部の皆さんにかける言葉というか、
ね、そうですね、後輩たちがどう活躍してくれるのをね、うん、期待するかみたいなことを、
はい、ちょっと聞かせてもらっていいですか、
はい、うん、はい、すごく私たちが引退して 1、2年生だけになったと思うんですけど、 1、2 年生にもすごく力はあると思うし、すごく私も今の 1、2 年生と出会えてよかったなって思う機会が何度もあって、後輩に恵まれたなっていうのはすごく思ったので、自分たちらしく、かつでも橋中の色っていうのを守りながら、これからも笑顔で活動していってほしいなと思いますし、来年はやっぱりコンクールがあって、そこでみんなの力をたくさんの方に届けてもらえることをすごく祈っています。
わー、ね、後輩の皆さん、はい、聞かれてね、
そうですね、
先輩の偉大さも感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますが、
は
い、
多分そうでしょ
う、そうです、
はい、
で最後に長嶋先生、はい、今後の吹奏楽部、ね、顧問としての今後は、
はい、あのもう本当に今の元部長の言葉もあの聞いてもらったように、本当に良い生徒たちにあの恵まれて、一緒に音楽ができることがもう本当に幸せだなと常に感じてるんですが、あの、まあ、生徒たちがあの頑張る部分を私があのしっかりサポートをしながら、みんなであの最高の音楽が作れるようにあの頑張っていきたいなというふうに、まあちょっと今日たくさんお話をしながら改めて感じてますし、あのまあコロナの影響で音楽っていう部分はすごく厳しい状況にはまああるかなとは思うんですが、それでもできることはきっとあるなというふうに思うので、できることを探しながら、あの子どもたちと一緒にあの音楽の素晴らしさっていうのをたくさんの人に伝えられるような、あのそんな吹奏楽部を作っていきたいなというふうに思います。
はい、ということですが、田中先生、
期待しております本当にね、もうこの小一時間でね、はい、どんだけ褒めたかいうことですわ。はい、これは別にあの、お世辞とかそんな、私、はい、そんなお世辞やら、はい、ベンチャラとかいうようなタイプじゃないということはお分かりだとは思うんですけども、はい、あの、普段は非常に辛口なことを言いますんでね。そうですね。うん。だから、本当にね、でも、 これはええと思ったら褒めちぎるっていうのも私のスタイルでございました、うん、はい、はい、これはいいんです。
これはいいです。
うん、橋立中だから、橋立中学校ね、うん、今後のブレイクを、はい、本当に期待しておりますんで。
はい。はい、ということで今日は、はい、与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校吹奏楽部顧問の長島あかり先生、はい、そして3年生部長の松井風花さんにご出演いただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで、うん、田中先生、はい、お二人のお話を聞いて、うん、また改めてこの吹奏楽の素晴らしさっていうのをう、ね、今日私、
うん
うん、感じました。
素晴らしさおよびそれに真摯に取り組む姿の美しさ、
うん、そうですね、
うん、と思います、
うん、はい、うん、でまあね、先生のお話にもありましたが、うん、生徒さんたちのひたむきな努力と、
うん
うん、先生の、ね、お話をしっかりと自分たちで受け止めて活動していらっしゃいましたよね、
うんうん、本当です、
ということで、はい、そろそろ今日の海の京都吹奏楽フェスタも終わりの時間が近づいてきたようでございます、
はい、
次回の、ね、海の京都吹奏楽フェスタも楽しみにしていただきたいんですが、はい、ぜひリスナーの皆さん、SNS、うん、Facebook では吹奏楽を止めるなのページがございます、は
い、ございます、
田中先生もつぶやいていらっしゃいます、
つぶやいてます、
全国各地からもメッセージが届いておりますので、はい、ぜひそちらの方も登録お願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
ね、ぜひ SNS でね、はい、Twitter などでもハッシュタグ吹奏楽を止めるなでコメントしていただいたら、はい、私たちのところにも届くようになっておりますので、はい、そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします、はい、そしてまたねこの出演もしていただきたいなと思いますので、
うん、そうですね、全国各地、はい、ね、この間なんか鹿児島の中学校の先生に出ていただいたりしてますんでね、はい、今はああいう便利なねリモート出演というのはできますから、
はい、
はい、
そちらの方
どちらからでも出演依頼していただいたら、はい、すぐに出てくださいということになりますので、
はい、はい、お待ちしております。
はい、
ということで本日の海の京都吹奏楽フェスタ特別番組、はい、吹奏楽を止めるな、お相手は
田中博之と
FM 舞鶴パーソナリティムジカマキーナでした。それではまた、
はい、さよなら。